はい、では今日もですね、6ミニッツ DevOps というのをお届けしたいと思います。今日はですね、アドバンスドの DevOps ってプラクティスです。だから基本ではなくてですね、すでに一番その上級なやつをですね、今日はお話をしたいと思います。私は DevOps エヴァンジェリストの牛尾と申します。で、前回のですね、DevOps の基礎というところで、現在の DevOps というのはどういうものかというのをお話ししました。私はそこの中で、ビジネスとデブとオプスが協力してソフトウェアライフサイクルを改善して、だからソフトウェアライフサイクルですね、でビジネス価値の創出を改善する活動であるっていうふうな話をしました。具体的にはですね、よく聞くキャッチフレーズっていうのはですね、例えばよくあるのは10デプロイズパーデー、つまり1日に10回以上ですね、本番に安全にデプロイできるような環境をね、作っていこうというふうなお話があります。で、ただこの10デプロイズパーデーというかですね、実際にはこれはリードタイムの問題なんですね。リードタイムを短くする。例えば今まで8ヶ月かかってたものを、例えば1週間とか1日とかですね、こういうふうにしていくっていうふうなことはすごく大切なんですが、ここは実は DevOps の最初の段階でしかないんです。だからそれだけでもかなりビジネス価値は高いんですけど、せっかくなんでアドバンスドなんで、今日はそれ以上のところをお話ししたいと思います。ですんで、その10デプロイズパーデイって言ってるやつはですね、基本的にはリードタイムの短縮です。つまり、そのデベロップメントで開発で何かアイデアを思いついてから、これを本番に持っていくまで、ここのサイクルをいかに短くするかっていう話ですね。で、ですんで、これはですね、ジーン・キムっていうふうな、すごい DevOps の世界で有名な人がいるんですけど、その人が 3Ways っていうのを定義しました。これは DevOps の目的ですね。で、この目的のうちの1個目の目的が、リードタイムの短縮なんですね。つまりデベロップメントの方からアイデアが送るところから、実際にそれを本番にデプロイするまでのライフサイクルをいかに短くするかっていう話です。これは最初のポイントですね。これだけでもすごく価値があります。じゃあそれが達成できたらどうするのっていう話なんですけど、次は本番環境、ユーザーからのフィードバックです。こういうふうな話ですね。だから実際にデプロイ、本番にデプロイした後に、そこでいろんなデータを取っていったりとか、実際にアプリケーションをリリースすることによって、ユーザーさんから直で学んでいくとか、自分がこれでいいかなと思ったアーキテクチャを実際に運用してみて、これでよかったかなっていうのを検証していくっていう話です。今まではですね、DevOps の前っていうのは、ここは大きく違っていて、やっぱり本番環境っていうのはある意味聖域やったわけですね。だから本番環境にデプロイする前に、いかにおかしくならないように準備していくかとか、テストをしていくかとか、そういうことにすごい時間をかけて、さらに承認をしていくとか、ドキュメントを書くとか、そういうふうにして慎重に慎重に本番にデプロイしてたわけなんですね。でもいくら頑張っても、それっていうのは所詮卓上の空論でしかないわけです。じゃあどうしていったらいいかっていうと、本番にデプロイしていって、早くそこから学んでいくことなんですね、実物から。それはアーキテクチャ的にもそうだし、お客さんの反応とかもそうなんですよね。だからそういうのをデプロイしてみて、観察をして、お客さんから早く学んでいく。だから前回紹介したようなテレメトリーとかですね、そういうデータを取って、ちゃんとそこら辺の本当にこれってお客さんに好まれてるかなみたいなデータを取って、フィードバックして改善していく。で、これを最終的に継続的な実験と学びっていうんですけど、実際にこういうふうな実験と学びっていうのを早いサイクルでいかに繰り返すかっていうのが、一番最後の 3way っていうやつなんですね。だから最初がリードタイムの短縮、これは一番最初の10デプロイズパーデーの話ですけど、それが終わったら本当に本番環境とかからいかに早く学んでいくか、でそしてそれをいかに早く繰り返して、でいい方向に早く持っていくか、でこれが勝負になってくるわけですね。で、こちらの方の、じゃあリリースサイクルの頻度の重要性ということで、なんでじゃあ10デプロイズパーデーじゃないですけど、そういうの早くリリースをしないといけないんでしょうかっていう話ですね。別にいいじゃないっていう話ですね。で、なぜかっていうと、最近はその戦略っていうものに対する考え方が変わってきました。特にリーンスタートアップっていうムーブメントが起こってですね、かなり大きな企業さんとかでも、そのリーンスタートアップの影響を受けるようになってきました。で、例えば具体的にはどういうことかっていうと、今まで僕らは戦略っていうのを考えるときに、3カ年計画とかですね、半年の計画とか、クォーターの計画とか、こういうような計画とかを立てて、で戦略を考えてですね、そのある一定の期間はこの戦略は合ってるもんだという前提で、それを遂行するためにオペレーションをしてきました。 ところが、リーンというかですね、スタートアップの世界になるとそれでは遅いんですね。そういうふうにやってると他の競合に負けちゃう可能性があるんです。だからどうしていくかっていうと、今考えている戦略というのはあくまで仮説に過ぎないっていうふうに考えていきます。だからこの自分たちの資金が尽きる前に、この仮説が本当に合ってるよねというのをいかに検証していくかっていうふうな考えです。だから自分が今の、あれですね、戦略合ってるとはまず最初に思ってないですね。だからそれをアプリを出したりしながら、実際にミニオンビアブルプロダクトとかいう考えがあるんですけど、実際にアプリを出すのは実はものをフューチャーをデリバーするためではなくて、最初は学びを得るためなんですね。それをデリバーして仮説を検証するためにプロダクトをデリバーしていくっていうふうに考えます。で、実際にそういうふうにスタートアップの例で言うと、ここに書いてあるように、最初はある一人の人が使ってくれるか、親近感っていうところなんですけど、こういうのをまず調査します。で、それで間違っている自分たちの戦略が間違っていればピボットといって方向修正します。で、合ってて、もしくはピボットをしてうまくいってきたら、次はその人は繰り返し使ってくれるか、で、次にその人が口コミをしてくれるか、で、それから、実際にその実際に使ってもらったら僕たちとして利益が出るかとか、そういう KPI を一個一個ですね、仮説を立てて実際にデプロイして検証していって、で、方向修正をしていくんですね。そしたら本当にね、で、確実にお客さんが求めているものとかですね、ソフトウェアのサービスが求められているものが分かります。で、そこまで利益が出るというふうなビジネスモデルになっていると確認してからスケールさせるんですね。で、そうでないと利益が出ないのにスケールさせたら赤を垂れ流すだけですね。だからこういうふうにワンステップずつ、今の自分がやっていることは仮説に過ぎないと思ってやるというのがこのリーンのスタイルです。で、こういうふうに、だから仮説に基づく開発っていうのが今重要になってますんで、実際にそういうふうな考えがいろいろ導入されていくわけですね。で、ここら辺の例をお話します。で、一つが運用環境でのテストっていうやつですね。で、こちらの運用環境でのテストっていうのでいきますと、実際に運用環境をデプロイしてテストをしていきます。一般的に例えば言われるのはカナリアテスティングとかね、AB テスティングとかいろいろ言われます。で、例えばカナリアテスティングの例で言うと、実際にいろんな多くのですね、リージョンがある場合にですね、そのいきなり世界中にデプロイするのは怖いです。だからまず一定のユーザーさんだけね、まず先に先行リリースをしてみて、本当にこのアプリで大丈夫かっていうのを確認した上で展開するわけですね。で、そういうふうなことをすると、より確実な展開が可能になってきます。で、他の例としてはテレメトリーをしっかりとっていく。これは前回のアプリケーションのパフォーマンスモニタリングとかでもご紹介したようなお話ですけど、しっかりとですね、データを本当にね、例えばビジュアルスタジオティームサービスっていうですね、マイクロソフトの最も素晴らしい DevOps チームがあるんですけど、そことは本当にたくさんいろんなテレメトリーを取って、で、それがチームが分析して、なんかお客さんが困ってたらお客さんに会いに行くとか、そういうことを実際にしてます。だからこういうふうにユーザーテレメトリーを取っていって、本番から学んでいく、仮説を検証していくっていうのはすごい重要です。で、仮説の検証としてもこの数値を使っていきます。で、次にフォルト挿入。これは英語で言うとですね、フォルトインジェクションという考え方ですね。これはすごい恐ろしいです。例えばネットフリックスさんっていうところがやってるんですけど、本当にね、恐ろしいですよ。実際に彼らはクラスターをバーッと運用してます。すごいたくさん台数あります。で、この本番環境が自動化されているので、何かの故障があったとしても自動でね、それが復旧するようになってるんですね。だから、そういうふうな環境になってることをちゃんと保証するために、彼らはカオスモンキーっていうツールを使って、その本番で運用中のバーチャルマシンを落としていったりします。でも、それがちゃんと回復性が保証されているならば、それでちゃんとそのまま運用できるはずですよね。だから、そういうふうな形でカオスエンジニアリングっていうんですけど、実際にサーバーを落として、本当にちゃんと自分たちがやっていることがうまく動いているかっていうのを確認していきます。で、もう彼らはさらにリージョンごと丸ごとバサッと落とすようなツールとか使ったりしてるんで、本番環境ですよ。本番環境をリージョン丸ごといきなり落としちゃって、そういうのをテストしたりするんですね。本当に今はすごい時代になってます。で、このじゃあせっかくなんでマイクロソフトでのツールとかを使うと、例えばどんな感じでやるかっていうのをお見せしたいと思います。まずですね、トラフィックルーティングですかね。トラフ トラフィックルーティングは、例えばこれ、ウェブアップスっていうやつなんですけど、こういうのをね、使うと、最近はそういうトラフィックルーティングとかすごく難しそうですけど、意外と簡単にできちゃったりしますね。こうやって見てみます。で、こういうふうな、まあ、最近のウェブアップスとかですね、こういうパースのサービスを使うとですね、デプロイメントスロットっていうのがあって、ここにいくつかの、まあ、サーバーをね、定義できるんですね。で、これを、まあ、スワップって言って切り替えたりもできますし、まあ、もちろんそのスケールアウトとかね、スケールアップとかできるわけです。で、ここのトラフィックルーティングっていうところですね。で、ここら辺で見ると、まあ、例えばここで、まあ、ここで管理しているサーバーが何台かあるんで、ここの最初の、サーバーに1%だけトラフィックを生かして、この残りのやつを、違うサーバーに99%生かせるっていうふうにします。で、こういうふうにしてあげて、例えば、実際にこれセーブってしたら、それが施行されるんですけど、まあ、そういうふうなことを実施すると、実際にさっき言ってたような、こっちの方に新しいアプリをデプロイしてあげて、1%のユーザーさんでまず試してみて、で、それでうまくいくようであれば、これを後で数値を変更して99%の人にデプロイしていくっていうふうなことができたりするわけですね。これが1個目のトラフィックルーティングっていう話です。で、これがね、本番環境の運用でのテストになるわけですね。で、次に、じゃあもうちょっとね、衝撃的なものをお見せしましょうかね。はい、というわけでですね、あれですね、今回は、これ実はサービスファブリックですね。さっきのカオスエンジニアリングって言いました。だから本番環境で、ちゃんとそういうのは回復性が保証されてるんであれば、まあ、VM とかをですね、本番環境でどうしても大丈夫だよねっていうふうなテストを Netflix さんがしてますよっていう話をしました。で、それのデモをお見せします。で、これは、サービスパブリックって言ってマイクロソフトのマイクロサービスの基盤なんですけど、これ本当にね、まあ、単にここら辺でですね、まあ、プロジェクトを作って、まあ、テンプレートを表示しただけなんですね。で、こちらを今実行してるんですね。実行してます。で、これでパッと見ていただいたら分かるように、今ね、カウントアップをするよね、アプリになってるんですね。で、これがどういうアプリかっていうと、まあ、こういうふうな形で、クラスターがね、5ノードのクラスターが構成されていて、で、ここのノードにですね、実は今、デプロイしたアプリケーションというのがですね、こんな感じで、ノードの1番をプライマリーにして、ノード3、ノード5っていうふうな形をセカンダリーにして、まあ実際に動作してるわけなんですね。で、こういうふうに、本当にね、クラスターの環境をほとんどプログラムの方からすると意識することなく、こういうような環境がバッとできちゃって、アプリケーションもこう作れるんですね。で、こういうふうな状況の時に、もし、ここら辺の、まあクラスターが組んであるんですけど、このクラスターのサーバーがさっきのカオスエンジニアリングみたいにダウンさせてみたいと思います。例えばこのプライマリーの1番っていうのはプライマリーなんで、これを無理やりダウンさせますね。恐ろしいですね。じゃあここにアクションってあるんで、じゃあリスタートさせちゃおうかな。はい。で、リスタートしてサーバー死んじゃいましたと。で、見てください、これ。はい。なんかこう来ましたけど、ほら、メモリーの内容を引き継いで、そのまま実行が継続されているんですね。これはすごい恐ろしいことです。で、こっちをよく見ると、見てください。今、セカンダリーが、ノードが、プライマリーのノードが1やったんですけど、これが3のやつが昇格してプライマリーになって、こっちの方は今アイドルになってます。だこういうふうな形で、何か障害が起こっても、そのままね、まあ、継続的に、まあ、処理を実行するっていうふうなことが基盤が今はできてて、で、こういうふうなクラスターからの回復っていうのも自動でね、してくれたりするわけなんですね。まあ、だから今は本当に恐ろしい時代が来てるわけです。だから先ほどの紹介させていただいたサービスファブリックみたいなやつを使うと、ネットフリックスさんがやってるようなカオスモンキーみたいなやつをやっても、まあ、処理は実行されるわけですね。はい、まあ、というわけでですね、まあ、今日は、アドバンスのテクニックですごい刺激的だったかもしれませんが、ご清聴どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。